大竹紳士交友録火曜日の担当はフリーライターの武田砂鉄さんです。
はい、もうよろしくお願いします。
はい、前回の火曜日も、はい、もうありがとうございます。
いやいやいや、あのタブレット純さんから、うん、食事の誘いのメールが
来ましたか。やっぱり
ちゃんと返しておきました。
なんて返したんですか。
ぜひ行きましょうと。
2人で、
はい、2人なのか3人なのか何人か分かりませんけどね。楽しみにしてます。
そう、楽しみにしてください。それは。
はい。うん、今日はですね、まあ、どんどん強引になるマイナンバー制度って話したいんですけれども、うん、安倍さんが辞意を表明してからちょうどもう1ヶ月経つことになりますけれども、はい、まあ、この1ヶ月で菅さんがまあ、とにかく、まあ、デジタル化、そしてマイナンバーの浸透っていう話をずっと繰り返してるんですけれども、まあ、少し前にね、思い出すと、うん、例の一律10万円を給付するときに、うん、まあ、特別定額給付金のときに、はい、申請方法として2つあると、はい、インターネットでやるか、郵送するか、ね、うん、で、インターネットには、まあ、うん、マイナンバーが必要だということで、うん、はい、まあ、で、マイナンバーの申請に殺到して、うん、はい、むしろ発行が遅れてしまう、うん、申請が遅れてしまうということが、う
ん、滞りましたね、
はい、ありましたけれども、うん、まあ、その時にも言いましたけれども、そもそもこの素早い支給が必要な時に、うん、このマイナンバーって今ようやく 20%、マイナンバーカード 20% っていうところに、うん、届いたものをですね、使うのはどうなのかっていう話をしたんですけれども、うんうんうん、まあ、まずこのおさらいとして、このマイナンバー制度ってのは2015年に導入されたんですけども、だからもう5年経ってんですけど、はい、うん、5年経ってんのにそのカード取得率っていうのが、うん、この間そのようやく 20% に達したという、はい、まあ、言ってみればかなり失敗しているプロジェクトになるわけですけれども、
それ前までは確か 14% ぐらい
で、ね、もうそれぐらい、それは徐々に徐々に刻んで伸びていってるっていう感じなんですけれども、うんうん、まあ、これは2018年の内閣府の調査ですけれども、うん、マイナンバーカードを今後も取得する予定はないっていうのが 53% っていう数字が出てまして、うん、はい、まあ、なかなか、見放されてたってところがあるわけですけれども、うんうん、で、マイナポータルというですね、マイナンバー制度のその個人向けサイトっていうのがあるんですが、うん、これが去年7月に明らかになったんですけども、うん、まあ、この100億円投じたサーバーの利用率っていうのが 0.02% しか、うん、まあ、想定のパーセンテージを使われてなかったっていうことがありまして、まあ、これはその、はい、自分の所得であるとか社会保険料の納付状況なんかを見れるっていうものなんですけれども、まあ、ほとんど使われてなかったと、
はい、
で、今テレビをつけるとですね、うん、マイナポイントの CM っていうのが
やってますね。
やたらとやってると思うんですけれど、まあ、これ9月から3月まで実施される制度で、まあ、マイナンバーカードを持ってる人がまあキャッシュレス決済を利用した場合のポイント還元なんですけど、まあ、チャージをしたり買い物するとその最大5000円分が使えるということになって、これはまあ9月から来年の3月まで使えるっていうことなんですけど、まあ、これもですね、マイナポイントの申し込みの受付は7月頭からやってるんですけど、うん、8月末まででは376万人ということで、うん、目標の申し込み総数は4000万人ということでですね、うん、まあ、10分の以下になってると、うん、まあ、これ2000億円ぐらいお金用意されてるんですけども、うん、これ不思議なのはですね、目標の申し込み数が4000万人で、
はい、
これ現時点では2000万ちょっとしかカードを申請してないわけですね、
うん
うん、ってことはですね、これ、うん、2000万人分ぐらい5000円のポイントカードで作ってくれるだろうって思ってるんですよね。ちょっと舐められてんじゃねえのかっていうふうに思うんですけど、まあ、別にそれはきちっとその何かいろんな統計から算出して、まあ、それでこれぐらいカード申請してくれるだろうっていう見込みのもとでやったら別にいいんですけれど、実際にこれが10分の1なんでほとんど申請してる人が増えてきてないと、これ大変な手続きが、
そうですね、あと人参がちょっとちっちゃかったっていう、
そうですね、そうなんですよ、だから、うん、そこの想定が、うん、少なかったのかもしれないですけど、うん、まあ、手続きは割と大変で、
はい、
まあ、そのマイナンバーカードの交付申請をした後に暗証番号を設定したり、
うん、
で必要なアプリダウンロードしたりして、うん、まあ、ID を取得するということなんですけども、うん、まあ、でもこれだけじゃなくて、来年の3月末までに、うん、その健康保険証として使ってもらおうということが進んでまして、うんうん、まあ、もちろん漏洩はしないというふうに言ってはいるんですけれども、うんうん、そもそもこのマイナンバーについてはですね、うんうん、13年にマイナンバー法案というのが国会で可決されるときに、うん、個人の医療情報とその番号を紐付けないということの付帯決議がなされてたんですけれども、
うんうん、
2015年になってですね、
うん、
改正マイナンバー法というのができて、
うん、
それは変わってしまったと。で、18年の1月から、はい、特定の、まあ、特定健康審査情報というものですね、うん、これのと予防接種の履歴っていうのがもう番号と紐付けられていると、
個人の、医療関係の情報が こう、まあ、もちろん全部
現時点では一部なんですけれども、うんうん、まあ、今後どうなるか分かりませんし、うん、まあ、情報漏洩しないというふうに言ってますけれども、うん、まあ、もう漏洩する、うん、あの事故というか案件というのは出てきているので、うん、まあ、それ最終的にはですね、うん、もしかしたら通院履歴であるとか、うん、投薬の、うん、履歴であるとか、うんうん、そういうものが入ってくる可能性があるわけですね。
サラリーマンとかそういう人にとっては、うん、その出世にも影響する、
そうですよね、
通院履歴とかあると
自分がどういう健康状態であるかっていうのはもちろん自分は把握する必要ありますけれど、うん、はい、それをどこまで他人に伝えるかっていうのって、うん、それは個人で判断されるべきだと思うんですけれども、ね、うん、もちろんそういうところは守るというふうに言ってるんだけれども、うん、まあ、どうなるかわからない、
漏れる心配は十分にあり得るってことです
よね。そうですね。で、うん、菅さんがデジタル庁を新設するっていうんで、うん、まあ、マイナンバー躍起になってるんですけど、
うん、
あの国家公安委員長の小野木八郎さんという方がもう早速就任会見で、うん、その免許証のデジタル化を推進すると、うん、でマイナンバーと紐付けしたいということを、うん、まあ、言ってるわけですよね、
はい、
でこういったことっていうのがたくさん起きてまして、先週あの9月25日にですね、うん、マイナンバー制度および国と地方のデジタル基盤抜本改善ワーキンググループというすごい長い会議が開催されて、うん、菅さんがこういうふうに言ってるんですね、うん、デジタル社会に不可欠なマイナンバーカードについては、うん、ようやく普及率が2割を超えましたと、
うん、
で今から2年半後の令和4年度末にはほぼ全国民に行き渡ること、当たることを目指すと、
うん、
でそのためにカードをお持ちでない方に改めて QR コード付きの申請書を早急にお送りするとともに、
うん、
5000円分の買い物ができるマイナポイントについて国民への周知徹底をすると、
うん、
まだこの5000円で何とかしようというふうにしてて、あとまあ来年3月から始まるマイナンバーカードの健康保険証利用についてま
あ
利用が加速されるようにしていくと、でこれらのほかマイナンバーカードの機能のスマホへの搭載、
はい、
あるいはですねマイナンバーカードを活用した住民による健康情報の活用などということを書かれています。ここがちょっとまだよくわからないんですけれども、まあ、住民による健康情報の活用というのがどういう具体的にどうなるかというのはちょっと見えてこないんですけれども、あの先日ある報道番組でですね、あの菅さんと非常に距離の近い竹中平蔵さんが、
はいはい、
あのベーシックインカムの話をしてですね、国民全員に7万円支給してっていう案を出してかなり非難合法だったってことがあるんですけど、その時に竹中さんが番組でこの挙げていたパネルにですね、あの国民全員に毎月7万円支給との他にですね、マイナンバーと銀行口座を紐付けして所得を把握するっていうふ
う
に書いてるんですよね。これは非常に危険、危ういことだと思うんですよね。その要するに国側に個人がどういうお金を持ってるかというのを完全に把握したいと。それって、
うん、
まあ、彼らが一番やりたいこと、うん、要するにマイナンバーをが目指すところっていうのは、
うん、
最終的にここなんじゃないかなっていうふうに思えてきてしまうんですけどね、うんうん、
はい、
であの平井デジタル担当大臣というね、うん、あのワニの動画を見ることで知られている方ですけども、あの方が、うん、まあ、マイナンバーカードはですね紛失しても比較的安全だと考えていると、
うん、
他のものに比べて非常に安全性が高いと、うん、いつもこの他と比べればマシという言い方をしていて他って
どれですか？
とかクレジットカードを持つとか、
はい、
あの健康保険証を持つとか、
はい、
うん、というよりも、まあ、一つにまとめて、まあ、そこに全部入ってるわけじゃなくて、それは、うん、まあ、平井大臣は鍵になると、
うん、
別にそれを落としたからって全部が漏れるわけじゃありませんよっていうふうに言ってるんですけれども、うんうんうん、まあ、なかなかそれにうなずける感じの人はないし、あと、まあ、あの萩生田文科大臣がですね、もう、うん、とにかくこのマイナンバーにいろいろ紐づける大臣が多くてですね、
うん、
あの今ギガスクール構想というですね、
うん、
まあ、あの一人一台端末を持って、
うん、
まあ、子どもたち一つ一人一人にその個別最適化する教育環境を整えるっていうのをやってる中で、
うん、
その学習履歴、まあ、スタディログというんですけれども、
うんうん、
まあ、それをですね、それとあと学校の健康診断を把握した、うんうん、児童の検診データっていうのをマイナンバーカードでできないかっていう話をちょっと会見で言ったわけですね。これは非常にこれもまた早くてですね、あの小学校時代の学習成績とか健康状態とかをそのままもちろん中学高校になって把握するっていうのは、まあ、大事なことではあるんですけども、やはりやり直したい人、それを把握されたくない人たちっていうのはこれたくさんいるわけですよね。
まあ、わかんないですよ、その履歴とかっていうのは、
ええ、
あの例えば僕の子供時代だったら、あの僕がとってもちょっとやんちゃだったことだとか、
ええ、
あ、それからあのどっかにお世話になったことだとか、
ええ
っていうのを全部載るんですか？
なんだと思いますけどね。例えば、
うん、
補導されたとか、はい、わかんないけど。
わかんないけどね。
まあ、例えばそういうのがあった時に、うん、じゃあそれが就職しますって言った時に、うんうん、お前中二の時補導されたよって今っていうのは、いや、もうそれは消したいですよね。いや、それはどこまでこれが関連付けられるかっていうのは、これ実際やってみないとわかんないですけど。
ちょっと前まで何度でもやり直しができる社会って言ってませんでしたか、
そういうのって。そうですよね。だそれはポジティブな履歴持ってる人たちっていうのは、いいですよ。小学校の時1位取りましたとか、
運動会で優勝しちゃったとかね。
ね、まあ、だからそこの運動会までは入らないでしょうけど、学習成績とか、あるいはそういう、まあ、補導的なものがあるのかないのかっていうのは、もしかしたら入るかもしれないですけど。
でも、ネガティブな歴史の人はね。
それはだから、みんなほら、もちろん捨ててっていいわけじゃないですか、そんな歴史っていうのは。
そうですよね。
何食わぬ顔して大学に入ったり、高校で入ったり。ってことはそれできていいわけですけど、
うん、それがちゃんと再生できるっていう意味合いですもんね。
その一つのところにあらゆる情報が集まると、うんうん、そのカードによってその人格っていうんですかね、うんうん、キャリアとか、うん、財産とか健康とかっていうものが全て、う
ん
う
ん
う
ん、面接なんかなくなりますよね、カード1枚あれば、うん、あ、分かりました、採用しますとかしませんとかって
ことが分かるようになってしまう可能性が出てきますよね、うん、これからどんどん進んでくると。で、それは採用する側はいいかもしれないですよ。
便利ですよね。
でもこっちは中二の歩道を隠したいっていう思いは
ありますよ、それは。
いや、誰しもそれはあるじゃないですか。でも萩生田さんはその、うん、まあ、児童生徒が進学しても、うん、学校生活のさまざまな情報を引き継いでいくっていうのは、成長の過程で大事だと思うっていうような発言をされてるんですけれども、それは成長の過程で大事だとは思うけれど、でもそれは取り込まないでくれって思う方もたくさんいらっしゃるわけだから、それが選べるようになるのかならないのかっていうのも一つ問題ですけれどもね。でもそもそもですよ、この数年間で僕たちその政府に対してですね、まあ、いろんな黒塗り文書であるとか、うん、はい、公文書改ざんであるとか、うん、はい、いろんな隠蔽体質っていうのを散々見てきてですね、はい、まあ、まさにその菅さんなんかは最初、家計学園の総理のご意向文書っていうのをね、怪文書みたいだなんていう言い方をしたわけで、うん、はい、むしろ国民が国に対していろんな情報管理であるとか、
そうだよね、
データの整備であるとか、いろんなものに対して不信感を持ってるわけですよね、はいはい、それなのにじゃあ、うん、あれこれ預けてくださいっていうのっておかしな話で、うん、まず大前提として、うん、国家への国民に対する信頼っていうのを大前提にしないと、こんなマイナンバー制度っていうのはできないのに、今割と個人がですね、国に対して、いや、俺本当にあの人たちにデータ渡して大丈夫なのとか、どうせなんかいろんなところに使われるんじゃないのっていう不信感がすごくこの何年でうごめいてるわけですよね。で、それなしに、いや、マイナンバーカード増えねえな、5000円で2000万人ぐらい釣れないかなっていうのは、ちょっと虫が良すぎるし、
1万円に1万円にするかとかって話してるのかね。
もうちょっと8000円からとか、
ツイッターでのつぶやきご紹介しましょうか。フランコーネさん、マイナポイントの CM に使う税金があるなら避難所作るとかコロナの保証とかやることいくらでもあるはず、こういったご意見ですね。それから空88さん、マイナンバーカードなんて監視社会の始まりだよというご意見もありまして、まあ、ちょっと不安感も高まりますよね。まあ、
これでもマイナンバーカードに反対している人はもうよく言う話なんですけど、これマイナンバーっていうよりこれはもうナショナルナンバーなわけですよね、
はい、
ナショナルが管理するために必要なナンバーなんで、じゃだからこそその5000円とかを出してこっちに提供してくれっていうある種後ろめたさがあるからこそ、そんなお金つけたりプラスしたりするわけですよね。
国民の本当に個人個人が
便利だったらやりますよ、いくらだって、
うんうん、200円ぐらい払うよ、
ね、払いますよね。それで便利なことになるんだったら
ね、
5000円だ、8000円だ、1万円だっていうこの状況になってること自体が、やっぱりこの問題点が起きるようになってるんじゃないですか。
ね、ポイントでどうのこうのって、どうしてもやっぱり取り込もうとする力が、
そうですよね、
働きますよね。
そうするとやっぱり、動かないぞっていうふうになっちゃうんですよね。
俺は動かないぞってね。
大竹紳士、こういう録、今日の担当は武田砂鉄さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。